かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
それでは、毎週月曜日は愛媛県港町三つ厳島神社柳原英翔さんに古事記のことも聞いておりますので教えていただこうと思います。今回も柳原英翔さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんと5回目の古事記かなというところで、入りたい、テーマに入りたいところですが、世間話しましょう。
はい、もう5回目ですか。
もう5回目ですよ。いろいろ、まあその、打ち合わせを入れて5回目ですけども、いや、ちょっと早いなと思いますね。
ですね。もう少しで半年経つってことですもんね。
そうですよ。もう、覚えていることがほとんど抜けちゃってますけども。
頼みますよ、それは。
はい。ちょっとね、なんとか、失礼に当たらないように少しずつ復習をしてはいるんですけども、どうしてもね、なかなかなので、はい、ちょっと、頑張ろうかなと思いますが、ちょっと、世間話の中で、実は僕、新生連さんのホームページ見させていただいて、
はい、はい、はい。
これ配信から言うと、先月に当たるんですが、若竹読みましたよ。
ああ、愛媛県新党青年会ですね。
はい、そうです。そこに、柳原さんもちゃんと、幹事として、そして、はい、名前もありましたし、まあ、四国の会長就任のご挨拶もされていたので、はい、読ませていただきました、はい。ちゃんと活動してますね。
いやいや、ありがとうございます。
そこでちょっと気になったのが、他の記事も読み込んでみるとですね、皆さん、役員で、参拝しましただとか、役員で会議をしましたっていう記事もいろいろとお見受けしたんですけども、その時の服装が皆さん、はい、スーツだったんですけども、
はい、はいはいはい。
このスーツって僕ちょっとおっと思って、あ、皆さんスーツなんだっていう感覚になったんですけども。
はい。
スーツなんですか、皆さん。
結構ね、会議の時はみんなスーツが、まあ、正装になってるんですよ。
おお。
もちろん、奉仕の時は、白衣袴になりますけれども、普段、みんなで集まって会議するときはね、まあ、みんな袴だとちょっと周りの目もありますので、まあ、神社ではそれでもね、別に問題ないですけど、神社以外で集まる場合は大体スーツですね。
ああ、そうだったですね。いや、ちょっと、おーと思ったので、皆さん普段着だとかってどんなものを着られてるんですか？それぞれですか？
まあ、普段着、そうですね。普段着も普通ですよ。まあ、部屋着は私みたいにサムエだったり、ちょっと和風な人もおりますけど、まあ基本的に普通だと思いますね。
そうなんですね。じゃあ毎回訪問着ですとか、そういう方は、ね、稀だったわけですね。
ああ、それはもうそうですね。
承知しました。ありがとうございます。いろいろとね。はい。ちゃんと、まあ、配信があるからこそ僕も確認させてもらってるんですけども、たまにさせていただきますね。
いやー、ありがたいですね。見ていただいて。
いやー、見てますよ。なんかやっぱ、で、お話の中にも、まさか自分が、意見を申した発信について自分化するとは思わなかっただとか、まあ、おっしゃってましたし、まあ、その発言が今ね、厳島神社さんでやられているような日々の発信につながっているんだろうなって思うと、ブレてないと思う気持ちもありましたので。
ありがとうございます。
さすがですね。
いえいえ。
また、四国、連携して、一緒に何かしましょう。
ぜひぜひ。
はい。ありがとうございます。では、ちょっと世間話が長くなっちゃいましたが、本題に入ろうと思います。では、
入りましょう。
はい。古事記について教えていただこうと思うんですけども、説明、というか補足を先にしていただいて、本題に入っていただければと思いますので、はい、芸者さんお願いします。
はい。 今から、古事記について説明をさせていただきます。説明させてもらいますけれども、すべて、翻訳をして伝えるとですね、なかなか、長くなりますし、わかりにくい部分も多いので、まあ、わかりやすいところをかいつまんで、説明をさせていただきます。それから、古事記には、たくさんの神様が、出て登場をしてきますので、神様のお名前ですね。本来は、まあ、何々の御事ですとか、何々の神とかと、まあ、いうような部分も、多々あるんですけれども、そのあたりも省略させていただいて、まあ、神様も、ちょっと省略して、お話しさせていただく部分もありますので、もし、まあ、これ聞いていただいてですね、もっと詳しく知りたい、正確に知りたいという方は、ぜひ、古事記を手に取っていただいて、まあ、最近は、口語訳、現代仮名遣いにきちんとなっているものもたくさん出てますので、ぜひ、そちらを見ていただいたらと思います。まず、まあ、前回までのあらすじを簡単に振り返ってみますと、まあ、イザナミの御事が、まあ、水戸のまぐわいをされて、国海、神海をされたと。まあ、淡路島から四国、本州などなど、そして、まあ、海、山、土、風の神様などですね、国海、神海をされた後、最後に、まあ、火の神、かぐ土を生んで、イザナミが亡くなってしまう。まあ、それを悲しんだイザナギが黄泉の国に、まあ、イザナミを探しに行く。そこには変わり果てた姿のイザナミがいて、追いかけられることになります。無事に逃げ帰ったイザナギは、黄泉の国の汚れを清めるために禊を行います。そこから神々が生まれて、最後に天照大神、つくよみ、すさのうと言われる、いわゆる三騎士と言われるですね、尊い神様が出ます。すさのうはですね、海を、海原を治めようと、イザナギに言われるんですけれども、なかなか治めず、追放されます。そして、母の国で、母がいる、根の片須の国というところに行こうとするんですね。その前に、お姉さんであるアマテラスに説明をしに行ったところ、まあ、攻めに来たんじゃないかと勘違いをされます。そして、受け入れをしてそれを判断したところ、マッサノーが言っていることが本当だったと。マッサノーが勝ち、その勢いで悪さをするんですね。アマテラスはそれにショックを受けて、雨の岩戸に隠れてしまいます。太陽の神様が隠れて困った神々はお祭りをしてアマテラス様を出すことに成功し、そしてスサノオを追放したというところから始まります。また古事記っていうのはですね、まあ、712年に作られた、まあ、現存する日本最古の歴史書ですけれども、まあ、我が国の神話、神々がどのようにして日本を作ったのかという日本人の歴史がですね、詰まってます。まあ今いろんなね、科学的なことをの知識がある現代人にとっては、まあある意味作り話とかおとぎ話のように聞こえるようなお話もありますけれども、ただ昔の方々はですね、まあ今現代の方がビッグバンが起きて地球ができて宇宙が始まり、そして進化論で、の中で人類が登場してというようなお話を聞くようにですね、このお話を聞いていろんな知識を身につけた。まあ今お話ししたこの中だけでもですね、まあ子孫の残し方であったら、残し方であったり、まあどんなに尊い方でも人は死ぬということ、また知恵の使い方、まあ争うと追放されるとかですね、そういったことがもうすでに出てきておりますので、ぜひ、そのあたりをですね、感じていただきながら、お話聞いていただいたらと思います。この話が、712年、今から1000年以上の前のお話。これをね、きちんと日本語で聞くことができるというのは非常に、素晴らしいことですので、ぜひそのあたりも注目していただいたらと思います。はい、それではお話に戻ります。高間の原から追放されたスサノオは、その道中に、大月姫 に出会うんですね。そして大月姫に食べ物をお願いします。すると鼻や口、お尻の方から、美味しい食べ物を出して調理を始めるんですね。その様子を見てスタノーはわざと汚れたものをしているんじゃないかと思ってですね、切り殺してしまうんですね。すると殺された大月姫の頭から蚕、目からは稲の種、耳からは泡、鼻からは小豆、陰部からは麦、尻からは豆が生まれた。高間の原の神結びはこれを佐野に取らせて、もろもろの実となる種としてですね、改めて佐野に授けられました。まずですね、ここで一回、切りたいと思います。
はい。
今ですね、まあお話ししたところ、すごくまあ短い話なんですけれども、結構まあ日本人にとっては大事なところで、まあ要はこの食べ物の種、いわゆる五穀と言われるものの種をですね、まあ神様から授かってスタノーがこの国つくにに持ってきたということになるわけなんですけれども、実はこの殺された女神の死体から穀物が誕生するっていう話はですね、インドネシアとか太平洋一帯に分布してまして、ハイヌウェレ型の穀物起源神話と呼ばれるんですね。このハイヌウェレっていうのは、インドネシアのセラム島の神話に登場する人なんですけれども、簡単にすごく短く話をすると、ココヤシの花から生まれたハイヌエレという少女は、様々な宝物を代弁として排出することができた。村人に踊りながらそれを配ったが、村人は気味悪がって彼女を埋めて殺してしまった。ハイヌエレの父親は掘り出して、死体を切り刻んで、あちこちに埋めた。それ、すると彼女の死体からは様々な種類の芋が発生し、これが人々の主食となった。というようなお話なんですけれども、これは東南アジア、オセアニアとか、南北アメリカ大陸に分布してて、そのあたりは皆さんそのお芋をね、主食として栽培されている民族ということで、その民族の中には、ね、お供えをしたですね、動物、家畜とか、そういった肉の一部をですね、みんなで食べた後、細かく切り刻んで、そして畑に撒くというような習慣もあるそうで、それがこの神話にも結びついてるんじゃないかとも言われてまして、日本の昔話で言うと、花坂じじいとかですね、花坂じいさんですね、飼ってた犬をこう、灰になってそれを撒いたら桜が花が咲くというようなお話ですけど、とかですね、いろんなお話に、こういった形の神話が残ってるんですね。で、穀物っていうのは要は種ですよね。植物から種として一回下に落ちて死ぬというか、穀物としては植物から木から離れるわけですけれども、それが種となって芽が出て、そしてまた木になると。当たり前の話ではあるんですけれども、それを見た昔の人っていうのは、食物から何かが落ちて、一回死んでるのにまた蘇る。そういったところからこういったお話が出てきたのかなと。これは、スタノーが大月姫を殺して、穀物の種を得たというのは、天然自然のものに人工的な手を加えたことっていうのを意味するとも言われています。はい。それでは、ここまで大丈夫ですか？
はい。ありがとうございます。いろいろと。また、蚕だとかも気になるんですけども、また後で聞こうかなと思います。
はい。それではですね、ここからは、割と、古事記の中でも有名なお話に、なります。 追放された佐野はその後、出雲の日井川のほとりに降りた。その時、橋が流れてきたので、川の、川上に人がいるのかなと思い行ってみると、そこには老いた老夫婦が若い娘を挟んで泣いていた。訳を聞くと、娘が8人いたが、年ごとにヤマタノオロチがやってきて食べられてしまった。また、奴が来る時なのですと。悲しそうに泣いているんですね。すると、そのヤマタノオロチという怪物はどんなものなのだと聞くんですね。なんとも恐ろしいもので、目は真っ赤なほおずきのようで、一つの胴に八つの頭と八つの角を持つ。大きな大きな大蛇でございますと。体中に苔が生えて、杉まで生えていますと。その長さは八つの池に八つの峰に峰がまたがるほど、その腹は一面に血で塗られ、ただれている。老人は思い出すのも恐ろしいというような形で身を震わせていました。その様子をじっと見ていた佐野は考えて、よし、私がその大蛇を退治してやろうと言います。その代わり、その娘を私にくれないかと言いました。老人はハッと見上げると恐れ多いんですが、私どもはまだあなたのお名前も知りませんと。あ、そうであった。私はアマテラスの弟、スサノオだ。今、高間の原から下ってきたのだ。するとですね、老人はたちまちにひれ伏して、あ、そのような尊い方とは知らず失礼いたしました。喜んで差し上げますと。言うんですね。すると、スサノオは、では、早速手はずを整える。まず、クシナダ姫、この娘のことですね。クシナダ姫を隠してしまわねばならぬと言ってですね。清らかな、クシに姫を変えてしまうんですね。そして、自分の髪にしっかりと刺しました。そして、とてもとても強いお酒を作りなさいと。そして、このあたりですね、垣根を作って、八つの門を作りなさい。その門の入ったところの中に、酒樽を、何回も何回も醸し出した酒樽を置いて、強いお酒の匂いを充満させておいてください。言うんですね。すると、老夫婦は、その佐野の言葉に従って準備を整える。やがて佐野が物陰に隠れて待っておりますと、あたりの様子が一変します。稲妻が光り、天地を揺るがすような音が聞こえたかと思うと、八つの鎌首をもたげた凄まじい形相のヤマタノオロチが現れました。オロチは、一度池を吹けば、それは嵐となり、大岩が飛んでいきます。オロチの八つの頭は地を這い、空を伺い何かを探しているようでした。真っ赤な宝月な目を頬を光らせた大蛇は、酒の匂いに惹かれて、八つの酒樽に八つの頭を入れました。そしてガブガブガブガブと酒を飲み始めました。とても強いお酒はたちまち大蛇の全身に回り、そのまま倒れ込むように眠り込んでしまいました。それを見た佐野は今だ。腰に置いていた剣を抜くと大蛇に迫り、その体をズタズタに切り裂きました。オロチの流す大量の血は川に流れ込む。川はそれに染まってしまいました。そしてオロチの真ん中を切ったとき、カチッという音がして、歯が欠けてしまいました。 あら、これはどういうことだと不思議に思って覗いてみると、そこには立派な剣がありました。おお、これはすごいものだと思い、これをアマテラスに献上をすることを決めました。これが今、三種の神器として伝わっている草薙の剣です。そうして、大蛇を退治した佐野の御事は、櫛灘姫の殿の宮殿を作るために土地を求めて、出雲の国のあちこちを探し歩きました。すると、空は輝き、風は爽やかにとても気持ちいい、すがすがしい場所がありました。そこへ来て、ああ、とても気持ちいいなと。よし、ここに新しく宮殿を作り、櫛灘姫と共に住もうと言いました。そこで、宮殿を建てて、佐野が初めて歌を詠まれました。役も立つ、出雲八重垣妻込みに、八重垣作るその八重垣もと。これがまあ歌の始めとも言われている歌です。そして佐野は櫛灘姫の父、芦名槌を呼び寄せ、お前を私のこのお宮の長官に任命しようと。このお宮の祭祀をするのだ。そして、稲田の祭主、菅野宮筒の神という名前を与えられました。そしてですね、佐野は、櫛灘姫と夫婦のちぎりを結び、様々な神様がお生まれになり、そしてそれから、六次の孫、これが、まあ、大国主という神様が生まれました。それが次からの主人公へとなっていきます。ここでお話、区切りたいと思います。
ありがとうございます。
はい。
後半部分も解説ってありますか？
はい。たくさんありますけれども。
確かに
。はい。まあ、この、ヤマタノオロチですけれども。
はい。
これは日川。っていう、まあ、川をですね、表していると言われてまして、この川はですね、上流から、いくつものこの谷から急流が流れ込んで、そして、まあ、一本の大きな川となって、そしてまた下流に行くとですね、この平原でいくつもの筋にこう分かれてですね、巣を形成して、そして最後に海に注がれるというような川なんですね。で、このオロチの体に、まあ、苔とかヒノキ、杉が生えてるっていうのは、その川の両岸の山の斜面をおそらく表していて、腹がただれていつも血が流れているっていうのは、この斜面がね、よくこう崖崩れが起きているというような、で、地肌が露出しているっていうことを比喩しているんじゃないかと。そして古くからこの川では、まあ、たびたび洪水が起こってですね、人々の、まあ、暮らしを丸呑みにしてきたんですね。まあ、そのイメージが、ヤマタノオロチに投影されていると言われています。まあ、そう考えてみますと、この自然の、まあ、象徴である、ヤマタノオロチを、まあ、知恵を持って退治した佐野は、まあ、文化を持って退治で、まあ、文化人の象徴ということになります。で、この、大蛇をまあ倒すというようなまあお話ですけれども、まあ、前半のお話の中にもありましたけれども、このお話もですね、この大蛇、まあ、竜とか蛇を退治して、そしてまあ英雄が犠牲になるはずだった、まあ、乙女を救って結婚するっていう話は結構世界中に、まあ、ヘラクレスであったりとか、まあ、いろんな話がありまして、これは混沌と秩序とか、自然と文化の戦いを表しているとよく言われています。まあ特にですね、 ここで、まあ、大事なことは、この、まあ、農耕の文化の起源についてね、少し、まあ、書かれていることということで、マッサノオが大月姫を殺して、まあ、穀物の種を得るということもそうですし、まあ、山田のオロチを退治したっていうのは、この水をですね、川の水を制御して、そして人工的にこの恵みを利用するようになったと。で、クシナダ姫っていうのはですね、まあ、クシイナダ姫というふうに日本書紀では書かれてまして、まあ、この稲田の神様と、まあ、結びついている。この稲作の、まあ、水田の神様というふうな形で考えられてたんじゃないかというふうに言われてるんですね。ちなみに、まあ、三種の神器の話をしましたけれども、ここの話で出てきた、まあ、草薙の剣が一つ。で、まあ、前回お話をしました雨の岩と開きで、まあ、準備されていた鏡と玉が後の二つになりまして、草薙の剣も最初はあの伊勢神宮、伊勢の神宮にお祭りされることになるんですけれども、まあ、後に大和たけるに運ばれて、終わりの現在は熱田神宮にあるということになります。まあ、解説は以上になりますね。
いや、ありがとうございます。このヤマタノオロチはきっと誰もが一度は聞いたことあるけども、
はい。
こういうエピソードだったっていうところで、これ改めて、知ることができました。これ、ヤシオリの酒ですよね、確か。
そうです、そうです。よくご存知で。
もう、シンゴジラのヤシオリ作戦ですもんね、これ。
ああ、そうですね。シンゴジラでも出てきますよね。
はい。もう、それで、僕はね、あ、頭いいなと思いながら、見てましたけども。で、僕が質問したかったのは、この五穀と合わせて、大月姫から、蚕も出てきたっていう話があったと思うんですけども、はい、このあたりの解説、やっぱりこれは蚕は、まあ、繭、そこからこう糸をというところにつながってくるんでしょうか。
そうですね。ここに蚕が出てくるっていうところで、まあ、その、昔からその蚕の、繭を取るということを、おそらく昔から、してたんじゃないかというふうに、この養鶏っていうのが一つの文化としてかなり昔からされてたんじゃないかというふうに言われてますね。
いや、ってことは本当にこの大月姫に出会わなければね、いろんなことが進まなかったというところで、いや、素晴らしいエピソード。しかも、こう、各国で似たような話があるっていうのがすごく面白いつながりだなと。思って聞いてました。なかなか今の日本人って、ね、まあ、うん、泡だとか、まあ、麦まではあれですけども、泡って僕そんな記憶ないんですけども、栄翔さんって泡とか食べます？
いやー、私もその、まあ、いわゆる五穀米とかね、
うん、
そういうやつの中にはこう入ってますけど、泡だけをこう取って調理するとか、そういうことはまあほとんどないですよね。
やっぱり当時はこの、まあ、五穀豊穣の中のこの五穀っていうのが、まあ昔から日本に現存してたんでしょうね、これが、おそらく。
そうですね。まあ、その当時一緒に伝わったのかちょっとわかりませんけれども、まあその、この書かれた時にはもうすでにあったということですね。
そうですよね。この中に芋が入ってないってことは多分違うんですもんね。インドネシアは芋だったらしいけどもってことですよね。
そうそうそう、そういうことですね。
なるほどな。ありがとうございます。ここでちょっとあと気になるのが、まあすでにこの草薙の剣の話に戻そうかなと思うんですけど、
はい。
まあここでちゃんとスサノオもアマテラスのことを考えて献上しようかななんて覚えが生まれたってことが、また成長ですね。
そうですね。うん。それは確かにそう言われてみればそうですね。
そ そして、さすがのリーダーシップ、すぐに結婚もして、宮殿が作るということは、すでにね、多くの方が周りにいたっていうことだなと思うんですけども、この時からすでに、まあ、どれぐらいの人が宮殿でっていうのは、何か文献で読み取ることってできるんですか？この長官に、
はい、
なったよっていう話を今お聞きしましたけども。
そうですね。まあ、具体的な人数とかちょっとわかりませんけれどもね、登場人物としてはそんなにはね、出てきてないですけど。
なるほど。じゃあ、あくまでもそうですね。古事記には、まあ、主要な、あ、そうか、先ほどの説明の中には、まあ、全部じゃないけども、今、ね、重要な方だけを述べていただいているので、なんだけども、こう、宮殿が作れるってことはすごい人数がいたのかなと僕は想像したら聞いてました。
多分このね、出雲に伝わってる話が、この古事記に多分組み入れられたと思うんですよね、この話は。
うん。
完全に舞台が出雲で、まあ、日向とか、まあ、土地の菅とか地名も出てくるんですけれども、
うんうん、
なんで、まあ、そこに、まあ、そういう、まあ、豪族というか、がいたんでしょうね、おそらく。
そういうことか。どうでしょうか、こう、この古事記の回で言い残したことがありましたらば。
まあ、この山田さんのオロチの話はかなり、まあ、有名だと思いますので、まあ、話を知らなくても、この、なんかのね、キャラクターで山田のオロチを聞いたことあるとか、いうパターンもあるかと思いますけれども、非常に、このスサノオっていう、まあ、キャラクターが非常に面白いですよね。荒々しくて、
うん、
まあ、この、よく、なんだろうね、この、男が好きそうな男というか。
豪快ですよね。
もう男の、ま、漫画によく出てきそうなキャラクターですよね。
助けるけん娘ちょうだいやとかって、もう本当に豪快ですよね。では。
まあでもこの価値観の部分もなんとなく分かってくるような気はしますけどね。
あ、確かに。
人を、ね、人というか、このね、村を助けたら、それなりの、だったらうちの娘をどうぞとかね。
うん。
まあそういう価値観とか、まあこの当時からやっぱりお酒はね、あんまりガブガブ飲むと良くないのかなとか。
あ、そういう教訓確かに。あ、そうですね。それ一番の教訓でしたね。ここから学べるんですね。
やっぱり眠っちゃうんだなっていう、当時の人も、ね、山田のオルスでもやっぱりいっぱいのこと眠っちゃうんだなっていう。
あ、確かに。それちょっと面白いですね。では、解説も、していただきましたので、
はい、
この古事記の回も、締めたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今回も盛りだくさんで、改めて、古事記、僕もこうやって神主さんの言葉で聞くことができて、有意義な時間を過ごすことができました。聞いていただいた皆さんも、ありがとうございます、本当にね。で、これきっと聞いていただいている方も、僕がなかなか質問逃しちゃったことであったり、うん、もっと踏み込んで聞いてよっていうこともあるかもしれますので、そういう方は、ぜひともね、どんどん意見をいただければと思いますので、また、柳原さんに伝えていきたいと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。
また引き続きね、一緒にこう配信もご協力いただければと思います。皆さんで作り上げていったらもっと楽しくなるのかなと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。古事記を解説していただいたのは、柳原英章さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。